QIC。
こちら富山県富山市からいただきました。45歳会社員、ラジオネーム小学坊の逆襲。
ありがとうございます。
ただ大変です。民間信用調査会社帝国データバンクが発表した9月までのラーメン店、ラーメン屋さん、はい、ラーメン屋さんの倒産件数、うん、全国で30件を超えたということで、過去20年で最多を更新する可能性があるということだそうです。うん、COVID-19 の影響の他に1000円の壁、うん、
はい、
という消費者心理も影響しているようだと朝日新聞が報じています。
うん、
この1000円の壁について榎田解説委員の解説を求めます。まあ、ラーメン屋さんが、まあ、立ち行かなくなる、まあ、実際ね、今は割と普通に皆さん動いてらっしゃるけど、
はい、
一時期本当に自粛で、まあ、ラーメン屋に行かなかったじゃないですか、はい、お客さん、で、まあ、出前をやってるところはまだね、まだ多少は活路があったと思うんですけど、出前もやってない本当に、そのお客に来てもらう形のラーメン屋さんだと、本当にピンチだったと思うんですよ。この FMC のもうほぼ場所バレてるからいいですけど、このマンションの1階には、まあ、有名ラーメン店があるんですけど、まあ、普段大体こう行列ができるんですよ。昼とか夕食の時間になると車もたくさん止まるし、でその自粛の時は本当ガラッとしてて、で結局何でしのいでいたかというと、お弁当、だからそのチャーハンとか餃子とかを入れた、そういう中華弁当を作って、まあ、テイクアウト、であと、何、まあ、うちもよく買ってましたけど、お酒のおつまみになるっていうんで、そのチャーシューとか、その唐揚げとか餃子とかをこう、詰め合わせにしたおつまみセットみたいなのがあって、まあ、うちはよく電話して、何時に取り行きますんで作っててくださいとかつって行って、もう美味しく食べてましたけど、でもあれじゃあとてもペイできない。だから体力のないところとか、あるいはまあそのもうなんだ、お年寄りっていうか、もうじいさんがやってるラーメン屋とかじゃないですか、ストモは諦めちゃうよね。もうそうするとやもう畳んじゃおうかっていうことになる。まあ、実際そうで、まあ、この記事によりますと、今年3月末、福岡市のラーメン激戦区として知られる長浜地区、長浜ラーメンですね、の、まあ、有名店長浜将軍あるんですよ。長浜将軍というのが、45年の歴史に幕を閉じたと、これニュースになりましたね。で、まあもともとね、元祖長浜屋っていうのがありましたね、その横に長浜将軍っていうのがあって、で、あと長浜家っていうのが出てきたりですね、
なんか
長浜
なんですけど、で、まあ、長浜ラーメンの伝説っていう、今日はあえてその話はしないでおきましょう。で、まあ、だからそういう老舗でさえ潰れてしまうというところ、それとこの1000円の壁、1000円の壁ってこれ何かというと、要するにラーメンの値段っていうのは、その例えば高級ラーメン店って言ったらあれだけど、こだわりのあるラーメン屋とかっていうと、一杯やっぱり800円とかするじゃないですか、で、なんだかんだでちょっとその他のサイドメニューとか頼むと、もう1000円軽く突破しちゃうっていうことになって、で、消費者心理として1000円超えたくないっていうのがあるんですよ。これ紙切れ1枚で収めたいわけですよ。それがその、ね、突破する、しかもそれが、ラーメンっていう、ね、日本人のね、そのどっかに、ラーメンっていうのは庶民的な食い物だと、だから1000円以上するようなラーメンなんてのは普通考えられないという刷り込まれた情報がきっとあるんですよ。私の中にもありまして、ラーメンで1000円、もし1杯1000円以上するラーメンとかって、そのよほどね、それがそこでしか食べられない、なんかこの美味しいもんであって、大変評判が高いもんである、だったらまあ覚悟して食べるからいいんだけど、ちょっと腹減ったな、あそこにラーメン屋があるよ、あそこ入ろうよっつって言って、それで食券かなんか買おうかなと思ってみたら、1000円とかって思うでしょ。そうするとやっぱ躊躇するよね。だからそこなんですよ。ということは、 そのラーメンが悪いとかなんとかじゃなくて、うん、もう庶民が1000円以上飯にあんまり金出したくないわけ、うん、その、うん、あの気合の入ったその今日は美味しいもの食べようとか、はい、今日は一杯やろうとかっていうことでは違うんだけど、うん、軽くちょっともうとりあえず腹を満たせればいいわという時に、うん、1000円以上出したくないという、うん、でそれは結局まあ収入が少ないからで、
うん、
これは収入が潤沢にあるならば、うん、あの全体これ要するにあのインフレの方に持っていけばって話ですよ、はい、
うん、
あの高いよねラーメン1000円すんだよねとかって言って、うん、昔は500円で食えたけどねと、
うん、
でもさ給料が上がってれば、うん、まあまあそんなもんだ時代だよねっつって食っちゃうじゃない、うん、
はい、
でもほら実際はデフレで、はい、あのどんどんどんどん下がっていく中で、うん、やっぱりラーメンに対するこだわりとか人件費のかけ方とか光熱費とかっていうのはあんまり変わってないから、うん、そうするとやっぱり一杯のコストは上がってるわけですよ、うん、でそこへ来て消費税も乗っかるわけだから、うん、だからその高くなるのはしょうがないんだけど、うん、あの日本人の財布のあの紐だけが厳しくなる一方になっていったっていうのが1000円の壁が、うん、そう今までは割と簡単に打ち破れた壁なのに、
うん、
最近その結構、うん、あの堅固な壁になりつつあるという、うん、ことかなっていうふうに私思いますね、
うん、
だからまあ、どうなんですか今若い人はピンとこないのかもしれない30代以下の人はピンとこないと思うんですけど、
うん、
だから30年前の、うん景気の良さを知ってる我々世代はもう 今が信じられないぐらい日本が貧乏な国になってるんですよ。なんか、ま、全て あの様子が変わってきててで勢いがないし何よりやっぱりあの日本ってもうあの、ね、衰退していく国だから今衰退する一方じゃないですか。だから、まあ、これもあの半年に1回ぐらいは申し上げることなんですけど、もう始まってるらしいですが、日本から女性が輸出されている時代がもう来ているという、
うん、
意味わかります、うん、要するに風俗嬢が国内消費を相手にせずに外貨獲得に行くっていう、うんそれがあの国の衰退の私最大のバロメーターだと私昔から言ってて、
うん、
その国が潤ってたら商売失敗したとか借金した人でも、うん、これあんまりやるとねないない岡村みたいになっちゃうんで
そうですね
一歩間違いそうなんですけど、うん、ただないない岡村が言ってることは 100% 正しかったんですよ、うん、あれあそこで言っちゃうからダメなだけで、
うん
今どういう状況が起きるかというと、うん、日本国内の風俗業界は空前のバブルです、
うん
今までに見たことがないぐらいのバブルが起きているというそういう情報が入っております、それ何かというと働く人が数多要するに働きたいというのが来る、でそうするが上に、そもそもパイが決まってるわけだから、うん、そうするとそこに競争原理が働くわけじゃないですか、うん、だから岡村が言ったレベルが上がる、
うん
まさしくそれでもうすでにそういう状況になりつつあって、うん、でそれであぶれる人が出てくるんですよ、
はい、
でそれをよしじゃあこっちおいでよこっちおいでよ日本国内は無理だけど、ね、飛行機代から何から全部俺たちが持ってあげるからさあみんなで行こうって言って海外に女性を輸出する企業がすでにそういう是言が現れているという、うん、そういう状況ですよ。だからこれはもう相当に我が国は衰退し始めているという、
うん
まあことでしょうね。だからもうこれ、うん、今その COVID-19 で海外に行けないですからね、
うん、
これがだから動きがこう、ね、もうすぐ解禁されるでしょ、
はい、
その途端に一気に輸出が、
うん、
輸出が始まります、ええ、だからこれだけ日本の女性とかが輸出が行われるのは安土桃山時代か明治時代かで今です
すごいな、
ええ、安土桃山時代は大量に輸出されたんですよ日本人が
どこに
世界中に
そうなんや、
ええ、
同じ目的
これ基本的に女性ですけど、
はい、
だからただローマとかベネチアとか、日本人ぐじゃぐじゃいたんですよ。一頃ほら去年のあたりまではコンビニ行ったら中国人とかが働いてたりとかって当たり前だったじゃないですか、はい
うん、
まあまあそれと風俗を一緒にしちゃいけませんけど、
うん、
ただ もううじゃうじゃ、あのそれ何かって奴隷です。あの有名なのはあの例えば大分県のキリシタン大名大友宗麟とかは、うん、あのキリシタン大名って大体悪いやつが多いですからね。
そうなんですか。
あれあのあの火薬とか武器が欲しくてキリシタン大名になってるんですから。
信仰じゃなくて、
あの小西行長みたいなやつもいますよ。それはあの信仰本気あの高山右近みたいなのもいますけど、あの要するに宣教師って、うん、宣教師って何かっていうとスパイなんで、あいつらあの日本の国情を知るためにイエズス会から派遣されてくる軍事顧問みたいなやつらなんですよ。で日本の状態を見て、お殿様 あなたに火薬をと、そして鉄砲大砲などをお売りしてもよろしいですよとかっつって、で金ね、そのゴールド金があればまだいいんだけど、金が足らない場合じゃあ人間でもいいよと、あの向こうでは物珍しいということで大変に高く売れるので、日本の女の子とかあるいはあの少年を奴隷で売れば、っていうので、であの村ごとこうあの殿様がわーってやってきて、あの若い女踏んじばって船に乗せて送るという、あのもうまるで時代劇の中のワンシーンのようなことが本当にあって、で、それこそフィリピンのルソンとか、ああいったとこは日本人だらけだったという、そういう時代が実際にあって、で、まあまあ、だから それぐらい今ちょっと変な状況になってるんだということを一応申し上げておきたい。ラーメン屋から国際的な、
すごい話まで広がりました。
続きまして、愛知県名古屋市からいただきました52歳 NPO 理事長、肩書きが普通になりましたね。ちゃんといい肩書きになりましたね。ラジオネーム夢屋源左衛門、
ありがとうございます。
えのきだ師匠と OSK 日本歌劇団の皆さん、こんにちは。わかります、日本歌劇団 OSK。
わかんない
です。
OSK
知らない、あの宝塚歌劇団があるじゃないですか、で西の宝塚、東の、
OSK、
いや
松竹、
そう SKD 松竹歌劇団、SKD、 あの倍賞千恵子、倍賞三つ子姉妹とかね、これ出てきた、知らない。総壁だったん
です。松竹で松竹芸能、しかも
その松竹ですよ。
その松竹の
松竹映画の、だからほら宝塚は東宝じゃないですか、東宝って東京宝塚ですから。
はあ、そうなんですか。
ご存知なかった。
知らなかった。今初めて知りました。
そうですか。だから宝塚歌劇団ができて映画を作るようになって、それが東京に会社ボーンと作ったのが東宝ですよ。で松竹は松竹で映画会社があって、そこがよし宝塚に負けるなって言って作ったのが SKD。
へ
え。で片や大阪ではまだこのもう一つあったんですよ、この、まあ、で現在もあるんですけどね、OSK 日本歌劇団、これ近鉄、他にもまだいっぱい あったんですけど、こういうもの、まあ、その話じゃないですね。名古屋で指なめ屋の開業を目論むお茶目な52歳夢屋源左衛門です。かっこ指なめ屋は図書館などでページをめくる人の指をペロッと舐める仕事です。また酒飲んでるんですかね。今回は大阪都構想を応援することができないか、いいですね。大阪都構想頑張れというね、そういうのを私も欲しかったんですけど、内知恵を絞って考えてみました。名古屋市民の私としては、愛知県が愛知と愛知と、ね、まあ、あの FMC では名古屋都構想というのを持ってます。括弧都は作れないから一つの愛知県、まあ、要するに名古屋市がなくなるってことですね、になったならどうなるか、名古屋市民の生活水準は一気に下がってしまいます。例えば名古屋の生活保護の基準も厳しくなり、切り捨てられる人が増えるでしょう。介護保険の単位が不足している状態で、障害福祉サービスが使えていたのが使えなくなる。利水券を持っていて水道の基本料金も安かったのに値上がりする。名古屋市民として我慢できるか耐えられるか、我慢しちゃおうかな。でも愛知には豊田市さんもあるしな、トヨタね、などと考えました。国単位の将来を考えると、国土のグランドデザイン2050、滞留促進型国土の形成とか、 医療や水道にかかる自治体の経済負担が耐えられない、高度経済成長期に作った道路や橋を補修する財源がない、気候が変化して今ある堤防などでは防げない規模の水害が発生するようになった、人口推計を見てすでに蛍の光が鳴り止んだ自治体の現状などなどなどを見ると、故郷を大切にする気持ちなど、これまで日本人が大切にしてきたものを本気で切り捨てる必要があると考えている人が本当にいるのだろうなと感じました。で結論、でそこで、今回、私の意見としては、大阪市はそのまま残し、同じ政令指定都市である堺市に大阪府庁を移し、大阪府の中を大阪市と愉快な仲間たちに二分します。大阪府の中を大阪市と愉快な仲間たち周りね、で大阪府庁は堺市でなくても災害に強く子どもの人口が増えている町なら、まあ、どこでも良いっていうもんですかね、廃藩置県の時代じゃあるまいし、リニアが走りズームで会議ができる時代に都道府県が47もいるのかと思えば半分以下に減らせるようにも感じます。しかしそれで失うものもあるような、一度なくしたら二度と戻らないものもありますってな感じで、いかがでしょうか、教えて新右衛門ということでいただきました。わざわざあるものを動かす、なくす、しつけるっていう、まあそれは何か意図が当然あるからこそやるんですけれど、今回のこの、まあ少なくともこの大阪市という政令指定都市をなくす、大阪都構想という言葉自体がまやかしなので、そうなんてできないわけですから、大阪府がなくなることによって何が起きるかというのを考えた時に、メリットもあるんですよ、それは確かに、メリットがゼロとは私は言わないです、メリットはあります、ただデメリットが結構あるわけですよ、でじゃあメリットはどの人にとってメリットなのか、デメリットはどの人にとってデメリットなのかって考えた時に、メリットはほぼほぼその土建屋にひっついたやつとか、その政治家にベタなやつとか、そこら辺に対してメリットはあります。で一般市民に関してはほぼメリットはないです、じゃああるのは何かデメリットですよね、で今出てきました水道、大阪に私、ね、1年半前に引っ越してきて一番たまげたのは水道でしたよ、安っと思ったですね。ちなみに熊本県は日本で1、2を争う美味しい水道の場所であります、ダムがありません、100% 地下水で賄っております。湧き水です、ミネラルウォーターをが蛇口をひねればミネラルウォーターが出てきて、それでみんな洗車してます。で普通に玄関前で水まきやってます。でただほらただでしょ、湧いて出てくるんですから、基本別にポンプで汲み上げてるとかじゃないですよ、勝手に自噴してくるんですから、阿蘇で降った雨が100年ぐらい経ってろ過されて、どっかんどっかん湧いて出てくるんですよ、なのに高いですからね。
なんでなんでしょう、
やっぱそのね、いろんなやっぱり運営に関するものとかいろんな、まあ、いろんなものがあるんですよ、でこっち来たら、まあ、琵琶湖の水汲み上げていろいろやっていろいろ持ってきて大変だろうなとか思ってたら、いや意外や意外安いので、でそれは何かっていうと、大阪府の中で大阪市が突出して安い、でそれは多分長い歴史の中で培ってきた水道の運営のいろんなノウハウとか、インフラだとかが全てが相まって、その安く抑えられているということなんですけれど、これはその大阪市がなくなれば、それは当然周りと一緒にしてないやいかんよね、ちょっと大阪の市の旧大阪市の人たちだけ安くするわけいかんやんっていう話に当然なるので、値段はガーンと上がります。となると大阪食い倒れの街とかっつって水商売というぐらいで、水が安いから結構それでっていうのもあったはずなんですよ。そうすると一番打撃が加われるのはどこかっていうと、高級な店はあんま変わんないと思うんですよ、で我々が行く低級な店ですよ、立って飲むような店とか、ね、立ち飲み屋とかって一気に値段上がりますよ、
そうか、
間違いなく、でも庶民に影響が出るのも目に見えてるわけで、 でそれをわざわざやる必要があるのっていうのが一つ、それとあのずっと、まあ、今のところそのネットとかいろんなところを、まあ、つぶさに見ておりますが、あの同じような現象があの自民党の安倍ちゃんの時もあったんですけど、あのいっぱい新しいあのアカウントが増えるんですよ、維新寄り あのアカウントが、ツイッターとか、あのフォロワーの数が10人とか20人とかっていうのが、で開設してからまだ半年も経ってないようなアカウントがうじゃうじゃあって、それが一生懸命噛みついてるんですよね、その反対側に。でね、であの今のところ肌感覚ですけど、もうすでに反対側が抜いてんじゃないかなと思いますよ。まあ、新聞社とか あのデータも見てますが、半月1ヶ月か1ヶ月で、反対派は10ポイントぐらい上げてます。で反対あの賛成派が、あの都構想賛成派ってやつらが、維新寄りの人たちがもうあの確実に数減らしてる。というのはみんなあんまり考えてなかったわけです。なんとなくなんとなくええんちゃうんっていうふうに、今度はええんちゃうのっていうふうに思ってたのが、蓋を開けて見てみるとなんかおかしいぞっていう話が今出てきて、でしかもあのやっぱりテレビ局って信用ならないですよね。あのこれまで維新べったりで吉村知事、松井市長、万歳ってやってたやつらが、もう今だからテレビっていつの時代もそうですけど、マッチポンプなんで、なので今あの都構想でこれでいいのかっていう論調に今、ま、あの切り替え始めてる。そうしてかき混ぜるんで、まだちょっとこれ予断は許しませんけど、だんだんちょっと状況が変わってきてる。でそこへ来て、なんですかね、あの出してくるデータ、その都構想を進めようと人たちの、これが脇が甘いのがもうあのバカなんじゃねえのっていう、で昨日それをね中央区で説明会があって、そこに一市民として参加してたのがあの大石晃子でありましてですね、でそれでマイクも持たずに客席から叫ぶわけですよ。
すごい。
それでちょっとこれおかしいんじゃないかと、そのグラフがね、その都構想を実現するとこういうふうに伸びて右肩上がりのグラフが出てくるわけですよ。でこれは違うだろうっていうことで、まあまあ彼女には確信があるわけで、それを説明する大阪市のその役人がおじさんがいて、もうしどろもどろになるわけですよ。それでそれをもうとことん引かないんだよ、一歩も引かずに。そしたら結果的にこれは都構想が、要するに大阪市がなくなって、大阪府に一本化されたっていうことではなくて、今大阪現状の大阪市のまんまでこうなりますっていうデータですと。
え？ほ？早いこと。
だからこれ都構想になるとこんなにすごくなるんですよっていうふうにして書きたいわけですよ、書いてるわけですよ、意味合いとしては。そうは書いてなくても都構想になるとこうなるっていうふうにグラフで出してるわけだから、誰が見たってそう思うじゃないですか。でもそれ違うんじゃないかってツッコミに対して、違ってましたと。これは大阪市のまんまで今後推移してこうなりますっていう。だから別に都構想をやる
人しなくていいんじゃない
ですか。それを市役所の職員が認めちゃったんですよ。
あらまあ、何やってるんですか。
でそこで思ったのは、これね、それ指揮してるのはまあ言っても維新 その行あの、まあ、人たちじゃないですか、市議会のね、とかその府の人たちじゃないですか。でそれを決めるときにね、そういうグラフを貼り付けて、これ突っ込まれたときどうするのっていうふうに思わ、さっきのさっきの GoTo イートみたいなもん で、
ね、
何この脇の甘さって。 でそれでもあえて貼り、これ分かるしね、貼っちゃえ貼っちゃえっていうやつがいたとするじゃん。でもさ、その時に、いやでもさ、もし説明会でそれで、大石晃子が来たらまずいぜっていう、でその時にちょっとなんかこう弁解する、なんかこうね、想定問答を考えとこうぜっていうふうに俺だったら考えるよね。それすらできてないわけですよ。だからもうでそれがもうそれを真っ先にその音声がその客席から大石晃子さんが叫んでるって、はっきりしないんですよ。それをまたすぐにFMC が榎田新右衛門がその音をこう一気にプレゼンスを上げる加工を行ってすぐアップするわけですよ。でそうするともうこれがもうすぐバズりまくってるわけで、でそうするとこれ維新側のその都構想賛成と名乗ってる人たちがどういう反応するだろうと思って見てたら、ほぼほぼ攻撃が来ないんですよ。で来たやつは もうあの分け知り顔で、バーカとかって書いてる
小学生ね。
いやもうそのレベルなの、
うん、
でその僕はその維新のそのまあ維新支持者っていうよりは維新の新派と信者だな。
うん、
うん、で新派っていうのは仲間ですよね、
うん、
信者ですよ。信者っていうのはもうだから橋本さん万歳、橋本教みたいな感じで、ただ俺思うけど橋本徹ってすでに維新から俺距離を置いてる気がするんだよね。自分が作ったものだから愛着はあるんでフォローはしてるけど、いつでも逃げられるじゃん、あの人の立場から。
そ
う
ですよね。
うん、でそこへ来て百田直樹とか、ガチの国粋が、もう維新と大喧嘩して、でもう都構想も反対と言ってるし、もうほぼほぼガチの国粋、いわゆる右翼ですよ、ネット右翼じゃないですよ、ネット右翼とかエセ右翼じゃなくて、本物の右寄りはもう猛反対だし、で極左はもう土台猛反対だし、だから左右から今やられてて、だからかわいそうなのは公明党ですよね。公明党基本反対だったのに脅されて、お前ら都構想に賛成しないとお前らの選挙区に維新が候補者を立ててお前ら潰すぞっていうふうに、もう脅すこのヤクザなね、だからまあなんかそこら辺を見るととても面白くてですね、今後の展開が、でまあ前から言ってますように、私にとってこれが仮に都構想が成立、都構想といいますか、その大阪市が廃止に向かう、2025年に廃止になるんですけどね、その時は、その時は私別に大阪にいる必要ないので、
ひどい、捨てるんですね、大阪、
見届けてもうちょっといい場所に移るっていう、そういうことでしょうか。京都かなんかに行こうかな。
京都は京都で大変でしょ。
京都ってね、やっぱほら人間がちょっと特殊だっていうじゃないですか大阪の人みんないるじゃないですか。熊本で住んできた人間からすると、京都の人に近いので、
へ、
性格の悪さは熊本と京都は総平気です。
そうなの。悪いんですか。
悪いです。
ほら、反論が今来てます。
木田さんも見ればかしおかしいでしょ。
おかしくないって。
だからほら、木原さんを京都に置いとけば、ね、もうなんかはんなりとしちゃうわけですよ、それだけで。ね、
すごい適
当な。なんか八つ橋の優子になっちゃうんですよ。で、なんか気候も似てるし、
そうな
の。似てます。熊本と京都はめちゃくちゃ似てる。
盆地で。夏は暑くて冬は寒い。
そう、ドンピシャ。でちょっと繁華街からずれた住宅地とかって行くと、街並みの中で、ほんと作りまで似てる。
へー。
うん。でまあそんな話もありました。まあだからといって私じゃあ京都に行くのかっていうわけじゃないですけど、それと名古屋の方がいいな俺は。僕は名古屋ファンです。
名古屋をしますね。
もう名古屋は食い物がまず好きなので、
何言ってますね。こんなこと名古屋に怒られるわ。
東海地方のリスナー多いんだからね、うち。
ほんまですね。ひつまぶしぐらいしか美味しいと思わない。
え、きしめん美味しいよ。
美味しくないです。
え、きしめんうまいじゃん。
いやだってうどんの中やったらきしめんは最下層に私の
きしめんはこうなんかうどん界のタリアテーレみたいな。いやそうですか。エビフリアもダメですか。
フリアはなんかどう行くんと別にこれが名古屋のかとは思わない。
小倉トースト、
小倉トーストと
あんかけスパ、
いやもう最悪。
ああそう、まあ俺もあんまり味噌カツとか好きじゃないんだけどね。
味噌カツも手羽先もそんな、
手羽先うまいじゃん。
なんか濃い、
なん
かしょしょしょっ辛いだけみたいな。
あ、もう今完全に敵に回してる。今度の神戸ミーティングで来るよ、資格が。
私生まれは愛知なんで。
え、生まれは愛知なの。
愛知なんで。
裏切り者。
一応ね、
知らなかった。そうそう、愛知県出身。
愛知県出身
ということで、
だからいいんです、6歳言っても。
続 続いてのコーナー CM 挟みまして、そんな大阪の皆さんに、とってもハッピーなトークを展開したいとかこれだから逆に言うとこれをそのこれからの今から放送する C 枠を聞いておけば、あなたは助かります、というそういうそういう話です。一旦 CM です。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。